張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、
はい、
先週に引き続きまして、
はいはい、
ゲストの先生をお迎えしております。
はい、
公認心理師臨床心理師でいらっしゃいます菅田瀬奈先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、ちょうど先生大使町で、まあ、子どもさんたちのね、はい、その発達検査であったり、うん、いろいろな相談を受けていらっしゃる先生ということで、
はい、
三木出身の先生ですとご紹介をね、
そうですね、
させていただいて、
はい、
次年度の入学の子どもさんに向けてのお話を前回の時はいろいろとお話を聞いたんですけれども、
はいはい、
言うても今2月3月、
うんうんうん
うん、言うたら来年度が近い、
うん、
じゃあもう入学した子どもたちはどうしたらええんやっていうお話とかですね、
うん、
そのあたりのお話も聞いていきたかったので、
はいはい、
今日はその内容を中心にお聞きできたらと思います。
はい、2023年に入学してね、
はい、
でその後ということね、
そうだってね4月、はい、もうだってねつい最近まで子ども園やった子どもが入学をするっていうところで、
うんうん、
一つ大きなハードルですよね。
そうだね、はい、
そうですね、やっぱりあのやることが一気に変わるので、
はい、
あの子どもからしたらなんだここって最初始まるので、
はいはいはい、はい、
すごい大事な節目だと思います。
ちょうど前回ね、その子どもさんがどれだけ座っていられるかとか、
はい、
その学校生活に向けてのことで現状を知るっていうのも大事っていうので、子ども園の先生方といろいろとやり取りをしながらってお話を聞いてたんですけれども、
はいはい、
まあ、実際ねうちの子もそうだったんですけど、
うん、
入ってまあ45分間集中力持たないですよね。
やっぱり最初慣れるまでしんどいと思います。早く遊びたいし、うん、お尻も痛いし疲れたしとか、
うん、
はい、今の子たちもやっぱりあの最初は結構座ってるっていうのが椅子も硬くて、あのやっぱ楽しい時間っていうのもかなり少ないので、
うん、
休み時間来るまで本当そわそわしてるっていう子すごく多いですね。
はいはいはい、はい、
その子どもたちがね、例えば45分間飽きないようにって先生方もちゃんと工夫はしてくださってるんですけど、
はい
はい、さすがに入学したすぐは難しい。で、あの一般の子どもさんたちが慣れていったとて、うん、まあ、あのうちの子もそうなんですけど、ちょっと飽きてしまうとか、
うん、
体をしっかり立てとくのが難しい、体幹が弱いとか、いろんな特性がある子どもさんにとったら、うん、その45分がもっとさらに長いんですよね。
いや、そうですね、本当にもう何時間かなっていうぐらい、
うん、
もう数時間以上経ってるんじゃないかと思うぐらい長いと思いますね。
うん、
はい、体幹にして、はい、
それに対して何かこうしたらいいよっていう風にいつもアドバイスされてることってあるんですか？
私あの学校にも割と訪問とかに行かさせていただいてて、うん、まあ、そこであの先生方にアドバイス最近もしてきたんですけども、やっぱ集中力持たないっていうお子さんとかっていうのは、体がどうしてもあの姿勢が曲がっちゃったりとか、
うんうん、
あのもう丸まっちゃうとか寝転んじゃうとか、
うん、
そういう風になっちゃうので、やっぱりあのそういう風にあの姿勢が緩んできた時っていうのはしっかりまず正そうねっていうので、
うん、
あの背筋伸ばそうねであったりとかあの深呼吸一回しようかとか、ちょっと体伸ばして一回リラックスしようかって、本当に1分以内ぐらいのことでいいんですけど、ちょっとリラックスさせるであったり、
はい、
あの体を切り替えさせるっていうので、もう一回また元に戻すっていうことも一つあってもいいんじゃないかなというのをあの最近アドバイスした内容ですね。
うん、今先生の話聞きながらね、あのハハハハってこう笑って声が聞こえたと思うんですけど、それは何を隠そう僕が今ちょっと丸まった姿勢になってて集中力が途切れてきているようなそんな感じだったね。あ、俺のことや俺のことや思って思わず笑ってしまったんですけどね。
ごめんな、やろうなと思ったわなんかちょっとあの横でね背筋が伸びたような雰囲気やったわ
そうそう、
でもこれですよね。
そうなんです、あのやっぱり姿勢っていうのすごく大事で、
はい、
あの体が曲がってぐねぐね動くと、それだけで集中力 力って分散されてしまって、あの飛んでいっちゃうんですよね、集中力が。
そうなんや。
やっぱり一点集中して物見ようってなると、ピシッとこう体一本筋通しておくっていうのがすごく大事なことなので、それをこまめにこう仕切り直してやりましょうっていうのを最近お伝えしてますね。はい、
ちょっとずつね、あの、はい、ブレイクタイムを置いていくっていうか、そういった対策っていうのもね、はい、必要なんやなっていうのをね、今のサルトルさんの姿勢見ながら思いました。
俺もう50やで。もう無理やで。
ごめんごめん、腰も曲がってくる年代か。そうそう。いやいや、まだやろ。で、あの、子供さんがね、それこそ勉強を進めていく中で苦労することっていうのもきっとあると思うんですけど、そんな相談ってよく受けたりされますか？
はい、それもしょっちゅう聞く相談ですね。あの、やっぱりその勉強やってくれないとか、宿題にすごく時間かかるとか、ノートが取れない、連絡帳が全然追いつかないとか、すごくあるんですけど、やっぱりあの聞いていくと、まあ、その先の姿勢であったり集中力っていうことも多いんですけど、はい、黒板を見てまたノートを見てっていう、その目の動きとかですね、そう、素早く見て見るべきところに目線を戻してっていう、その作業が割と苦手なお子さんがちょっとずつ増えてきてるなっていうのが印象でして、どうしても時代的にあのゲームとか YouTube とかで一点集中でじっと見てられるものが増えたっていうのもあって、それがまあ悪いとは言わないんですけども、はい、あの眼球運動がちょっと減ってたんですよね、それによって、なので、あの目線をうろうろ、あの動かすっていうのがうまくいかないと、あの板書って結構しんどいんです、はいはいはい、あの漢字ドリルから写して書くとかっていうのも、はいはいはい、そこが結構難しいので、はい、あのまあ、好きなテレビとか YouTube とか見てもいいけれども、目を動かす練習、あの端から端まで目だけでこう動かしてみようねとか、そういう練習もしようねっていう話をしたりとか、うんうん、あとはまあ、あの手先の器用さですね、うん、鉛筆ちゃんと持ててるのかとか、うん、手首がちゃんと曲がってるかどうか、うんうん、あの字書くのにも不器用だとなかなか字がスピーディーに書けなかったりするので、うんうん、手首を普段からよく動かして、うん、しっかりこうぐねぐね曲げられるか、雑巾絞りがきれいにできるのかとか、はいはいはい、そういう手先手首の動きっていうのも勉強する上で素早くやるのに結構重要なポイントだったりするので、
うん、そうなんですか。
はい、割とそういうのをおすすめしていますね。はい、実際そういうのが苦手な子がかなり今増えてるので、
はいはいはい、はい、
まずはもう手首のトレーニングからしましょうとか、あのその方が保護者の方も入りやすいので、アドバイスとして、はいはい、あそこから鍛えたらいいんだとか、
なるほどな、
単純にできません苦手ですだけ言われて、じゃあ何すればいいのっていう時になかなかその次のアイデアって出てきにくいんですけど、はいはい、私のやり方では結構そこのまず手首の力どうかなってチェックして、うん、そこで分かったことをお伝えしてトレーニングしてもらうっていう、お家でできることを一生懸命あのアドバイスしてる感じですね。はい、
まあ、例えばこう子供と一緒にお掃除するとか、
はい、
雑巾がけするとかいうというのもええってことやね。
そうですね、それこそ今 の, こうあのウェットティッシュとかで拭く、はいはい、テーブル拭くとか癖であると思うんですけど、それも雑巾絞りからして布巾で拭こうねとか、
はいはい、
そういうこともあのやらせてますし、
はい、
あとはまあ粘土遊びとかでもいいんですけど、はい、とにかくこねる動きとかお料理手伝おうとか、
はいはい、
あのそういうので器用にしていくっていう感じですね。
先生もっと早いに出会おうてくださいな。そうですか。
はい、大丈夫、そんなんね、あの始めるのに遅いはないの。
そうやな、
今からでもいけるの。
いや、そうやな、うんうんうん、今度孫かな、できるかも分からへんからな。
いつやねん。いつやねん。いや、分からへん、次回未来かもしれへんし。
そうそうそう、
いや、でもその粘土遊びっていうね、お話もありましたけど、うんうん、はい、なんかそれがその鉛筆もつながるのって、一瞬はすぐに頭の中ではつながらないんですけど、うん、実はそういったところってすべてつながってきますもんね。
そうですね、やっぱ指先を柔軟に動かせるかどうかで、物がつまめるかとか、うん、細かいものが持てるか、大きくなったら裁縫とか、うん、あの家庭科で手芸とか、いろいろあの課題作りとかもしますし、うん、はいはい、そういうところに後々やっぱり生かされてきますので、うん、指先がちゃんとこうしっかり関節が曲がってるかとか、
うん、
私たちは結構そこを今重視して、うん、あのまあ、お勉強が苦手でも生活は生きやすくしようっていうような、
うん、
まあ、そういうところ結構アドバイスに取り入れてますね。
まあ、学校生活もね、言うたら生活の中でまだ半分以上を占める時も出てきますけど、
は
い、なんや言うてもベースになるのは日常生活ですもんね。
うん、
他なんかその学校に関して先生こんなんなんですっていう困りごとで相談として多いことってありますか？
そうですね、やっぱり勉強が嫌いであったり、学校にその勉強がしたくないから行きたくないっていうのも本当に多いですし、そうですね、どうやったら宿題とか学校の勉強楽しくなりますかみたいなこともやっぱりすごく聞かれるんですけど、
それどうなんですか？
そうですね、やっぱり覚えるだけの学習だと子供って面白くないんだろうなって思いますね。
はいはいはい、
本当に教え方も工夫がどんどんいる時代なんだろうなと思うんですけど、やっぱり何かしら印象に残すっていうことがキーワードであって、で自分で体験してみて学んだとか、自分で苦労したから覚えられたとか、はいはいはい、そういうこともすごく大事でしょうし、うん、最近私とかのところに来るのはお勉強すごく得意なんだけでもほんのちょっとの分野しか興味がないとか、うんうん、そういう方もすごく多かったりとかするので、うん、じゃああなたのその好きな分野をとことんもなんか研究でもいいからレポート作るなりなんかまとめてやっておいでって言ったら頑張ってやってきたりとか、うん、好きなもの作って持ってきてくれる子とかいらっしゃるんですけど、
はい、
そうするとそれにまつわって別のことも勉強しなきゃいけなかったり、他の情報も取り入れなきゃみたいな風に、うんうん、派生していくことがあるので、それがなんか勉強って面白かったなとか、
うん、
こんなことも覚えたと か、
うん、
なんかそういう風に広がっていく感じがあったので、
そやね、
研究って子供に研究させるっていうのがそれ嫌なその夏休みのなんか課題とかそういう形じゃなくって、うんうん、自由研究しましょうとか課題的なものじゃなくて、うん、あなたの好きなものからいろいろ広げていきなさいっていうような、
うんうん、
研究させる勉強っていうのも私はちょっと取り入れたくって、
うん、
結構最近こっそり私のところに来たお子さんには言ってたりする、うん、内容ですね。
でも学校の先生に例えばこんなことをしたら、うんうん、例えば先生が言ってたようにこの好きなことに対して研究をさせたら、うん、プラスアルファでちょっと知識が広がったんです、じゃあちょっとこういうやり方してくださいっていうのを提案することもできそうですしね、
うんうん、
なんかそういった先生方に話を持ちかけるときにそんな提案っていうのもできそうですか？
そうですね、必要に応じてそういうことも私も言ってみたこともありますし、
うん、
まあ、この内容やったらこの内容も面白かったよって言ってたから先生もそれ一回調べて、
うん、
話が合うように、
うん、
二人で楽しめるようにお互い調べてみたらとか、
うん、
まあ、そういうので関係性を作り直して、この先生の勉強をやったら聞きたいなっていう関係をまず作るっていうのも、うんうん、勉強の意欲にすごく大事だろうなと思うので、
それね、ありますね
人間関係もやっぱり勉強にすごく影響しますね。
うん、そうやね、先生嫌いやから勉強せえへんねんっていうのもありますもんね
もちろんそういうのもやっぱり先生怖いから行かれへんとかっていう子もやっぱ多いですし、
はいはいはい、
先生の言ってるの聞くの大変やとか、じゃなくてこの先生の喋り面白いなとか、
喋りが面白いねなるほど、
ちょっとネタを入れてくれるだけでも子供って急に聞いてくれたりするので、
はいはいはいはい、
話題をちょっと面白おかしく淡々とこう教科書の内容を言う以外のことも入れてもらえるといいんじゃないかなっていうのも、それも私もよく助言してますね最近。
なんか保護者目線というよりもなんか先生方にぜひお聞きいただきたいなっていう内容だったりもしますね。実際こうやってね、いろいろといろんなお仕事をされてる先生方に聞くと、
うん、
あ、そうか、こういう風にするんかっていう真新しさもものすごくありますし、
あるある、そうやね、
で、うん、なんといってもやっぱ楽しむことが一番大事なんやなっていうのをよく思いました先生。
はい、やっぱり楽しくないと覚えられないのが人間なんですよね。
ね、
こうやっていろいろとお話聞かせていただいた先生なんですけど、また改めまして先生にじゃあ何か相談をしたいという時ですね、問い合わせ先教えていただいていいですか？
はい、ありがとうございます。私ですね、心理相談事業手当という個人事務所を大使町で作っておりまして、
はい、
そちらなんですけれども、0905476-8512、こちら事業用の携帯でして、お電話での相談とかメールだけでの相談っていうのはできないんですけれども、まあ、よかったら大使町の方までお越しいただけたらなと思います。
先生ミキにもぜひ事務所っていうね、はいはい、お願いをちょっとラストにしながらですね、うん、番組締めくくりたいと思います、はい、先生本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張る発達レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
菅田瀬奈でした。
それではまた
来週。